来的未来情報発信番組そうみな、そうみな。
リスナーの皆さん、こんにちは。大野康則です。この時間はそうみな相対的未来情報発信番組をお送りしていきます。この番組はニュースや情報をもとに仮説を立て、予測することが可能な相対的未来につながるヒント、そうみなをいち早くリスナーにお届けする情報番組です。パーソナリティは大野康則です。よろしくお願いいたします。そして、
はい、日本能力協会総合研究所マーケティングデータバンクの菊池です。今日もよろしくお願いいたします。今日のですね、私のコーナーではですね、皆さんにヘルスケアスタートアップの最新トレンドについて話してみたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
そして、本日のそうみな会議のゲストはこの方です。東京大学生命科学研究所小林武彦教授にお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。本日ありがとうございます。
小林教授はこのなぜ人だけが老いるのかと、今講談社現代新書から発売されて、これ今大反響で20万部今こう発売されている。
この本はまだ5万部ぐらいなんですけども、前の本と合わせて20万部ですね。
この生物はなぜ死ぬのか、はい、というところですね。この長い老後にはこの重要な意味があったということですね。そうみなの中ではかなり珍しいテーマで、今日菊池さんもね、
ものすごく面白い本です。
ありがとうございます、
は
い、
もうそれも全リスナー絶対読んでいただきたいですね。
このあたりをですね、これからお話を聞きたいなと思っております。この番組は YouTube でも配信をしております。 YouTube はラジオ日経番組サイトからご覧いただけます。こちらもぜひご覧ください。それでは番組スタートです。この番組は日本能力協会総合研究所の提供でお送りします。
そうみな会議。
そうみな会議の時間です。このコーナーでは魅力あるスペシャルゲストをお招きし、最先端情報に触れ対話することで新しい付加価値を生み出そうという挑戦的なコーナーとなっています。それでは改めて本日のゲストをご紹介いたします。本日のゲストは東京大学定量生命科学研究所小林武彦教授です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。小林でございます。
で、先ほども冒頭もお話ありましたけれども、菊池さんだいぶ書籍を、
もう
大ファン、
もう大ファンです。もう立っての願いで、もう小林先生に来ていただけないかなということで、もうそしたらもうご快諾いただきまして、本当にありがとうございますと。
いや、こちらこそです。経済とかをね、専門でされている方に読んでいただいて、本当に嬉しい限りでございます。
このね、今日はこの著書、なぜ人だけが老いるのかの、内容をちょっと中心にですね、お話をお伺いできればと思ってるんですけれども、この著書の中で、死ぬことは進化の原動力であるというお考えをこう記載されているのかなと思うんですけれども、これはどういったお考えになるんですか？
これちょっとね、話せば長いんですけど、かいつまんで言いますとですね、はい、まず生物っていうのは進化でできたんですよ。
でもそうです
よね。そうですよね。で、なんかちょっと僕らの人生の長さからすると想像しづらいんですけども、今から38億年前に生物は進化でできたというふうに考えられております。それでね、私老化の研究をしていて、で、なんか老化の研究をしていると、大体こう遺伝子が壊れると早死にしたり死んじゃったりするんですけども、中にはね、壊れると長生きになったり老化しにくくなったりするような遺伝子があるんですよ。っていうことは、生物って積極的にもしかしたら死んでるのかなっていうので、ちょっとね、普通生物学者って死のことをやらないんですよ。生きているものを扱うわけ で、うんうんうん、で死ぬことにも何か意味があるんじゃないかなって考え始めたのが発端で、それで生物学者っていうのはですね、何か分かんないことがあるとその進化を考えるんですね。先ほどお話したように進化が生物を作ったので、そうするとね、全ての生物は死ぬでしょ、地球上の、ということはね、地球上に一番最初にできた生物が死んだんですよ。で、その子孫である全ての生物が死ぬと。じゃあ最初にできた生物は何で死んだのかって考えると、やはり先ほどの進化のためで、最初はなんか単純な物質みたいなものだったんですけども、それがいろんな嗜好品というか、いろんな多様なものを使って、その中でそのたまたまその環境にフィットしたものが生き残ってくるみたいなですね、これ進化の原理なんですけど、変化と選択みたいなですね、いろんな変化したものが出来上がって、その中で環境にフィットしたものが生き残ってくる。で、それをずっと繰り返していると、今いる地球上の生物までたどり着いてしまったと。じゃあその進化と選択は何かっていうと、変化と選択は何かっていうと、変化は多様なことで、選択って実はね、死ぬことなんですよ。要するに環境に適しているのが生き残って、それ以外のものは死ぬってことなんですよ。 ですから先ほどの質問のところに戻りますとちょっと長くなりましたけども、結局生物はなぜ死ぬかではなくて、死ぬものだけが進化できて今地球上に存在しているっていうことなんですね。
じゃあ本当に、まあ、死というものはその進化の過程の中でかなり重要な役割を果たしてきていた。
そう、それがないと進化できなかった。だから僕らは必ず死ぬようにもう最初から運命づけられているということなんですね。残念ですが
菊池さん、このあたりいかがですか。
でも今のお話が全てなぜ人だけが老いるのかにやっぱりつながっているというふうに、
この今この、まあ、あの著書のですね、はい、表題にもある通りに、これ人だけがやっぱりこの老いていく、まあ、人だけがその獲得してきたものになるんですか。
う
ん、
そうですね、老いについては、死については生物で共通なんですよ。全ての生物は死ぬんです。老いについてはちょっと違っていて、まあ、数年前の研究なんですけども、生物学者がですね、外国の生物学者がいろんな哺乳動物50種類以上、野生の哺乳動物を調べたんですよ。要するに、アフリカとかに行ってその集団を観察して、どのぐらいの個体が老いてるかなと。ただ難しいのは、人みたいに老いを自己申告できないので、あなた老いてますか、最近私近くのものが見えないんだよなみたいな自己申告ができないので、結局ね、観察しながらメスで生理があるかないかどうか、要するに子供が産めるうちは老いてないだろうと。それで例えばライオンの集団だとかシマウマの集団だとかを調べて、メスをまあチェックするわけですね。まあ、ある時には血液を調べたりもするんでしょうけれども、調べたところ、ほぼほぼどの集団を見てもメスはみんな生理があったんですよ。つまり閉経を迎えたメスはいなかったんですね。
その前に要はまあ死んでしまうっていうことなんですかね。
ほぼほぼ同時期か、その前に死んでしまうか。つまりメスは全て子供が産めるので元気な個体しかいないと。
それがなぜこう人間だけはこの老化していくっていう、こう現象が発生し続けてるんですか。
それが面白くてね、これもまた面白い、生物学って面白いですよ。まあ、進化で作られましたね。で、人のと進化的に近いものは、まあ、ご存知のようにチンパンジーとかゴリラなんですよ。うん、で、チンパンジーとゴリラと人が進化的に分かれたのは今から700万年ぐらい前。世代数でいうとですね、30万世代、要するに親の親の親の親の親の30万回ぐらい繰り返していくとチンパンジーと人の共通の祖先までたどり着くんですよ。それでですね、興味深いことに、その共通の先祖から進化した、人、チンパンジー、ゴリラ、まあ、ここにボノボとかもいるんですけども、人だけなんですよ、老いがあるのが、長い老後があるのが。でチンパンジーもゴリラも死ぬまでやっぱり生理があって子供が産めて、彼らの寿命は、まあ、彼女たちの寿命はだいたい40歳から50歳ですから、人もだいたい50歳ぐらいで閉経を迎えるので、そこまでの長さはあまり変わらないんです。うん、ただ人だけがそっからが長いんですよ。30年ぐらい生きられる。でチンパンジーは40年ぐらい閉経を迎えた頃にだいたい死んでしまうんですね。ですので人になり始めてから老後ができたということになるんですよ。
しかもその人は人生の 40% が老後なんですよね。はい、ってなるとその老後がかなり重要
ですね。要するにチンパンジーゴリラと人が違うところは老後があるかないかなんですよ。じゃあなんで老後ができたかっていう話ですよね。
そうですよね。その 40% のその老後では一体何があるのかっていう、うん、
面白くて、まあ、昔のオズだから、いろいろな説があるんでしょうけども、まあ、私が好きな説を二つ、まあ、ご紹介しますね。で、一つはですね、まあ、チンパンジーと人を比べた場合に、まあ、誰でも分かる違いっていうのがあるんですよ。何でしょう。チンパンジーと人を比べた場合に、まあ、老後があるなしですね。
はい。
で、パッと見て、
はい、
パッと見て、体毛なんですよ。
おお、はい。
ゴリラもチンパンジーも人以外の霊長類、大型、まあ、猿の仲間ですね、は体毛があるんですよ。
そうですね、ありますね。
人は体毛がないんですよ。唯一の裸の猿なんですよ。
はい。
で、 これでやばいことたくさんありましてですね。で、200万年ぐらい前に体毛が抜け始めたって言われてるんですけども、まあ、虫に刺されたり、怪我したり、寒かったり、いろいろ問題はあるんですけども、一番ね、毛が抜けて困ったのは、子育てだと言われているんです。これ私の説じゃないんですけども、人長寿化のおばあちゃん仮説っていうのがありまして、で、毛が抜けてしまった。何が困ったかっていうと、子育て。なんで困ったかっていうと、赤ちゃんが自分でしがみついてくれなくなったんです。
なるほど。もう捕まれない
捕まれないんですよ。チンパンジーもゴリラもですね、赤ちゃん自分で背中に乗っかってしがみついてくれるんですよ。ですからお母さん木にも登れるし、食べ物も食べれるし、とりあえずはそんなに負担じゃないのね。でも人の場合だと抱っこしなきゃいけないでしょ、
うん、
これ大変ですよね。そうするとね、もう必然的にお母さんが育てられる子供の数ってかなり限られちゃうんですよね。だって抱っこしてなきゃいけないから。で、その時に現れた救世主がいて、それがおばあちゃん。まあ、もちろんおじいちゃんも手伝ったと思いますけども、最初のオリジナルの説がおばあちゃん仮説なので、おばあちゃんとかおじいちゃんが子育てを手伝っただろう。つまり、その家、あるいはその集団にシニアのいるところは、子だくさんになって栄えたんですね。
それが、まあ、今まで猿とかであれば、うん、まあ、一匹でなんとかできていたので、まあ、その数だけだったんですけど、おばあちゃんですとか集団で育てるようになると、うん、そこがこう栄えてどんどん増えていく。
増えていくんですよ。ですから、その集団にお年寄りがいる方が有利だったんです。それで、人の長寿化、要するにお年寄りがいる方が、家庭の方が、集団の方が有利だったんですよ。その集団の繁栄ということに関して。それでどんどん寿命が伸びていっただろうと。で、これが人長寿化のおばあちゃん仮説。じゃあおじいちゃんはどうだったのかということなんですけども、私はおじいちゃんも重要な仕事をしたと思っていて、人っていうのはまあ集団で暮らしていてですね、集団で暮らすとやっぱりそのリーダーシップを取るだとか、あるいはまあ中で喧嘩しますからね、それを仲裁したりするのに、やはり年長者がいる方が集団としてはまとまりもあったし、それに人ってだんだんこういろんなこう技術とか知識が蓄えられてくると、やはりこうシニアの存在って大きいんですよね。昔はマニュアルがなかったので、そのどこで何が取れるとか、このマンモスはどうやって倒すのかとか、そういうことはみんなこうシニアの頭の中に入っていたので、だシニアの行った方が有利で、そのおかげでシニアのおかげで人は長寿化になったというふうに考えております。
いや、菊ちゃんの面白いです。
面白い
です。こういう、
いや、生物学も、ね、本当面白いんですよね。そうなんです。はい。
いや、でもそのシニアの知識を有効活用したりですとか、あとはその、家族をその繁栄させていくっていう時に、その高齢者の方っていうところが、まあ、非常にこう役に立つっていうところで、うん、まあ今どちらかというと結構その先ほどの集団で暮らすっていうところからどっちかというともう数も少なくなってきて、で、まあ、おじいちゃんおばあちゃんに頼らず自分たちで育てる人たちが多くなってきてるので、ある意味真逆になりつつあるんじゃないかなって気がするんですけど、
うん、
これはだからやっぱりおじいちゃんとかおばあちゃんにもっと頼っていく、あとはそういった人たちと一緒になって育てていくっていう社会に変えていった方がいいってことなんですか、
ね、だから元に戻すって感じですよね。そうした方がいいんだと思います。で、生物学的に言うともうそれは明らかで、例えば真逆っていうのは逆に、例えばまあ高齢者がいる方が負担になるっていう社会ですね。これ作っちゃうと高齢者がいる方がマイナスなので逆に寿命は縮んでいきますよね。で、寿命が縮んでいって若者だけの短期結成の社会になるわけですよ。結構これって大変そうじゃないですか。やはりシニアがいて若者もいてバランスよくこう人の社会がある方が多分皆さん幸せだし、まあシニアっていうのは将来若者の自分たちの姿でもあるわけですから、ですからやはりこう一億人総活躍社会じゃないですけども、若者もシニアもお年寄りの方も若い方も共に一緒になってこう社会を回していくっていうのが重要じゃないですかね。
なので、まあ、これから少子高齢化の社会で労働人口が減少しているってこう言われている中、うん、やっぱりこのシニアが果たすあの役割っていうのはかなり重要なポイントになってくるということですよね。
うん、一シニアとしては、あのシニア領域にこれから入っていく人間としては、本当になるほどなと思いながら。
で、あの、著書の中でも書かれてたのが、あの、ミツバチとシロアリに学ぶシニアの役割というところがあって、非常にこう面白かったんですけど、このミツバチとシロアリにこの学ぶ、このシニアの役割っていうのは、どういうことが書いてあるんですか？
ミツバチとかシロアリっていうのは究極のシニアがいて、それは女王アリとか女王バチなんですよ。で、他は実はみんな若手なんですよね。で、女王バチとか女王アリがこうきっちり役割分担をさせながら、で、逆にその働きバチから見ると働きバチが支える女王みたいな、で、オブインウィンの関係でその集団としての強さをこう競うというか、集団としてのまとまりを保つっていうことに注力しているわけですよ。まあ、そういうのは割と理想的ですね。
菊池さん、このあたりの今お話をお聞きして、はい、こう菊池さん多分この辺のジャンル非常にこう興味関心度が高いのかなと思うんですけれども、はい、どのあたりが、
ね、もうやっぱりあの先生があの生物学者としていろいろご研究されている中でですね、あの老化細胞除去の関係の技術ですとか、そういったことはあのご専門にいろいろ見ておられますけれども、今あの先生が長寿の関係で注目しているテクノロジー、この辺の技術は面白いなと見ておられるものがあればですね、リスナーの方も興味をお持ちの方たくさんいらっしゃるんじゃないかなと思います。いかがでございましょうか？
はい、そうですね、先ほどおっしゃられたような、まあ、あの老化細胞を除去するような技術、これはマウスでは割とうまくいっているんですよ。ただ人ではなかなかいくつか課題がありまして、これからさらなる研究が必要かなと。で、私自身がですね、あのやっている研究はあのちょっと SF っぽいんですけども、あのマウスの長寿化計画っていうのをやってまして、うん、でマウスってよく実験で使う生き物なんですけども、すごく寿命短いんですよ。実は哺乳動物で一番短くて2年ぐらいで、哺乳動物で一番寿命が長いのは人で80何年ですね。で、じゃあマウスと人はなんでこんな2年と80年寿命が違うのかなって面白いじゃないですか。で、マウスを例えばの寿命を伸ばすことができるような遺伝子を人から、あるいはマウスよりも寿命が長い生き物から探して、それをマウスに導入してマウスの寿命が伸びれば、なんかそれが人の長寿化だとか健康長寿のヒントになるんじゃないかというので、人の寿命を伸ばそうとしています。で、鍵となるのはですね、あの DNA の修復だとかそういうような遺伝子ですね。で、人とマウス何が違うかっていうと、 DNA の壊れやすさみたいなのが全然違うんですよ。で、哺乳動物で壊れやすさと DNA の壊れやすさと寿命を調べた人がいて、そうするときれいにですね、逆相関なんですね。要するに遺伝子が壊れにくい生き物ってみんな寿命が長いんですよ。で、逆もあるんですよ。ですので、その一つは DNA が壊れにくくなるような技術開発、遺伝子の発見みたいなのがあると、飛躍的にもしかしたら私の健康長寿が実現に近づくかもしれないですね。
これって今技術的には結構進んできてるんですか？
進んできてます。割と、ね、やることは簡単なんですよ。あのマウスっていうのはあの2年で、実はもっとあの違う種類のマウス、例えばあのカピバラだとかビーバーだとか裸デバネズミっていうのは20年ぐらい生きるんですよ、同じ種類なのに。ですから伸び幅があるだろうと。ただあの実験で使うハツカネズミはあの寿命が短いと。ですので、そのハツカネズミを使ってそういった有用遺伝子を探すのは可能だろうなと思ってます。
あとこの DNA の損傷っていうところでいくと、うん、この環境ストレスとかがゲノムとかにも影響を与えたりするんですか？
与えますね。
そう、私あのこれをちょっと知らなかったんですけど、うん、なんか DNA ってあのストレスに影響するっていうイメージがあんまりなかったんですけど、結構やっぱり影響を受けるもの
が影響しますね。あの DNA そのものはね、結構壊れやすくて、一生懸命私たちの細胞の中で修復する酵素があって、それが直してるんですよ。ですので、体調が悪くなるとやっぱり修復酵素の働きが悪くなって、あの DNA の傷が残っちゃいますね。
あ、じゃあやっぱりストレスをためたり具合が悪くなったりすると、そういう酵素が出なくなって、結果その修復作業が遅れてしまって傷んでいくみたいな。
そうです。で、がんになると。がんもあの遺伝子の傷でなりますから。認知症もそうです。ですので、がんとか認知症とかっていうのは、やはりそういったあのストレスみたいなのも関係していますよね。
なるほど、ね、やっぱりストレスためない方がいいんですね。
本当ですね。いや、でも生物学は本当にあの一生懸命勉強していきたいですよね、もう改めて。
やでも改めてこう思うのはやっぱり本当この世の中 その自然の法則にのっとっていろいろ生きていくのが一番いいんだろうなって。で、あと人間がこうやって進化したしてきたやっぱり過程も何かやっぱり意味があるからきっとその今の進化を遂げてきてるんだろうなっていう気はするので、やっぱそういうものをなんかちょっと考えながらなんかビジネスとかっていうのも考えていった方がいいんだろうなっていうのはすごく改めて感じましたね。いやでも改めてこの生命の生命科学というところ非常にこう面白い、私もですね今回いろいろこう勉強させていただいて普段はあまりこう読まないんですけれども改めて読んでみると非常に奥深いし非常に面白かったので、皆さんこのなぜ人だけが老いるのかというのですね、講談社現代新書から発売されておりますのでぜひこれ見ていただくと他にもですねいろいろなその長寿になるこの秘訣ですとか昆虫化する人の部分ですとか85歳を超えたら到達できるというですね、そのお話ですとかいろいろな本が書いてありますのでですね、こちらぜひ買っていただいてですね見ていただければなと思います。本日の総ミラ会議のゲストはですね東京大学定量生命科学研究所の小林武彦教授にお越しいただきました。本日ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
以上総ミラ会議のコーナーでした。
総ミラ総研教えて菊池所長。
最新データから未来がわかる総ミラ総研教えて菊池所長のコーナーです。菊池さんよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。ということで今日の総ミラ総研はですね、冒頭で申し上げた通り、日本のヘルスケアスタートアップをですねどんどん育成していこうという国の動きがあるので、これをぜひ皆さんにご紹介差し上げたいなと、そんなふうに思っております。需給のギャップがあるなという感じがすごくするんですよね。で、どういうことかというと今回のデータをご紹介差し上げると、今ちょうど厚生労働省が今年の2月からですね、2024年の2月からヘルスケアスタートアップ等の振興支援策検討プロジェクトチームというのを立ち上げて、いろんな議論をかなりスピーディーに展開しているということですね。で、4ヶ月ぐらいで一気にこういうことをやっていこうということを決めようとしているので、国の会議体の中でも非常にスピーディーだなと、そんな感じがいたします。で、実際に問題意識というのがいろいろあってですね、まあ、日本というのはもう先ほどの小林先生のお話もそうなんですけども、やっぱあれなんですよね、老後が長い、世界の中でも老後が長い国で、まあ、長寿の国であると、長寿の国でありビジネスチャンスがいっぱいあるんですけども、実はヘルスケアのスタートアップの設立されている数というのが年々減ってるんですね。はい、他の領域のスタートアップは国側のスタートアップを10倍にするみたいな計画を立っているので、どんどん増やしていこうとしてるんですけども、いわゆるマネタイズまでちょっとお時間かかるというようなこともあって、そうなんです。年々、スタートアップの数が減少してしまっていると、そこに対してちょっとこれはよろしくないですねということで、国が一気にこの流れを変えていきましょうということで、今ヘルスケアスタートアップ等の振興支援策検討プロジェクトチームというのは立ち上げていると、そんな話になります。
なるほど。ちなみになんでこんな減少してきているんですか。
そうですね、これが七不思議みたいなところがあって、先端技術の研究投資っていうのはですね、YouTube をご覧の皆さんはちょうど書いてあるんですけども、そうなんです、研究投資額は多いんですけども、やっぱり先ほど申し上げたマネタイズまでどうしても時間かかってしまうというところでですね、最後まで要するに待ちきれない企業が多いんじゃないですかね。
なるほど、なるほど。
はい。それが一つ大きなポイントになっていて、とはいえ、世界で最大の長寿国で、まあ、いろんな議論の中では、いずれスペインに抜かれるんじゃないかとか、いろいろ言われてはいますけども、それでも今現在、まさに、もう私も生物学を勉強しながらすごく思ってたんですけども、日本の長寿に関するテクノロジーとか、さまざまな、新しいものが出てきたら、やっぱりこれからいろいろこの国はチャンスがあるなと。一方で、今、このグラフに出ているように、スタートアップの数が減ってしまっているのはあんまりよろしくないなというふうに思いますので、この流れがうまく好転していくといいなと思ってます。
だから技術力というよりか、どっちかというと資金の話なので、はい、だから逆にそういうのは、海外とか、
はい、
他のところ外貨を獲得していくような施策っていうのをやっていくことで、そこの問題は解決できるということですよね。
大いに可能性があるということですね。で、今、日本が考えているのは3つ方向性があってですね、もう、国内市場は非常に重要なんだけど、世界直行型、 世界の課題を解決するつもりでヘルスケアのスタートアップを作っていこうという流れ、あとは段階的に海外で展開しようという流れ、あと国内を徹底的に充実させましょうと。ちなみに国内を充実させるのは、日本はやはり老後も長い国なので介護関係のテクノロジーを伸ばしていこうと、そんなことを考えていると。あとバイオとか再生医療は初めから世界で勝負できるものを作っていこうとしているということですね。あと日本は DX が弱いと言われてますけども、段階的に日本での成功体験を積み上げて海外に行こうとしているのは医療 DX がいいんじゃないですかと、今そんな整理がされながら、この国の今後の展開というのをですね、国としても作っていこうと、そんな感じで動いています。はい、ちなみにですね、これ実はこの会議体の中ではヘルスターアイデアボックスといって、このヘルスターアイデアボックスと、ヘルスターアイデアボックスというのは広く国民からこれからのヘルスケアスタートアップのアイデアを求めますみたいなことをやっているという感じなんです。そしてですね、2024年の4月24日現在90件のビジネスアイデアが投稿されていると。はい、90件アイデアがいろいろ出ているということですね。スタートアップから49件とか、あと学生の方が1件エントリーしている、なかなか頼もしいなと思ったりします。どんなアイデアを出しているのかが全部が公開されることはないと思いますけども、匿名で公開する可能性があるというふうに書かれているので、ソーミラーを聞いていただいている皆さんにはですね、ぜひ今日ご紹介したヘルスケアスタートアップのですね、プロジェクトチーム、ネットでそのキーワードで調べていただければすぐ見つかりますので、ここの議論の内容は見ておかれた方がいいんじゃないかなと、そんなふうに思います。ではちょっと今日のまとめをしておきたいと思います。ということで、ヘルスケアビジネスは日本でもおそらく間違いなくトップクラスの成長産業で、スタートアップは当然重要です。で、今日ご紹介したプロジェクトチームは6月に最終提言を行うというふうに言っているので、来月ですね、6月の発表をどうか楽しみにお待ちください。私的には元気な老後を支えるサービスやテクノロジーにこれからも注目します。そしてこれからというのは、そうなんです、まさに今日小林先生のお話でもありましたけども、シニアの活躍、まあ、私自身もシニアの一員として、なんとか公共的に頑張っていかなくちゃいけないななんて思ってるんですけども、人の時間も増加していくわけですよね。長寿というのはそういうことです。そう考えると、幸せに生きていくためのテクノロジーみたいなものも、とっても重要だなと思ったりもしています。あ、小林先生、そんなことを私考えながら、今、世の中見てます。
そうですね。なんかテクノロジーは、例えば AI とかいうのは、はっきり言ってシニアの方が恩恵が大きいですよね。例えば、年を取ってくると、認知能力、要するに人の顔が思い出せない。こんなの、ウェアラブのメガネにつけてほしいですね。会った顔を見た瞬間、この人はどこで誰にがいつ会った人だみたいなバッと出るといいですね。
はい、うん、そう思います。
はい、以上、総ミラ総研教えて菊池所長のコーナーでした。次回の放送は5月9日です。次回ゲストはリクルートワークス研究所主任研究員古谷翔太さんにお越しいただきまして、働き手不足1000万人の衝撃ということで、2040年の日本が直面する危機と希望と題してお話をお伺いする予定です。今日は本当に小林先生ありがとうございました。で、ちょっと私最後に一つだけちょっと一言お聞かせいただきたいんですけれども、 DNA を損傷しないようにするために我々は普段どうすればいいですか？ストレスを抱えないで、うん、適度な栄養を保つ。
そうですね、まあ、運動も適度な運動、それと規則正しい生活をしていると勝手にそういった修復するホルモンが出ますので、まあ、規則正しい生活、栄養、睡眠みたいなところを、ね、まあ、よく言われていることを守っていけば、あとは暴飲暴食をしないですかね。
ありがとうございました。本日はですね、小林先生ご出演ありがとうございました。
ありがとうございました。
お届けしましたのは私、大根康則と
菊池健二でした。
それではまた来週お目にかかりましょう。この番組は日本能率協会総合研究所の提供でお送りしました。